今日ですね、瀬谷先生に、メッセージを、していただくんですけども、その前にちょっとだけですね、全体のビューというんですかね、これからのシリーズの流れをご説明させていただきたいと思います。私たちの教会の存在理由が、問われています。それは私たちは大宣教命令、マタイの28章19節20節に書いてあるイエス様が最後に語られた、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、その言われたこと、この大宣教命令に基づいてミッションステートメント、私たちの存在理由、私たちが何を成し遂げようとしているのか、教会がやろうとしている、そのことを明確に語っています。ミッションステートメント、ホームページにも書かれてあるんですけども、私たちは人が救われ、キリストの弟子となり、弟子が成熟した指導者となって実を結び、さらに世界に出ていき、人々をキリストのもとに導くことができるように、イエス・キリストの福音を述べ伝えることを目的としています。日本語ですとね、わあ長いなと思うかもしれないですけど、大事なポイントはイエス様が言った、行ってあらゆる国の人を弟子としなさいということに応答したいんです。どういうことかというと、私たちは行って出て行って、つまり今使わされている場所でイエス・キリストの福音を述べ伝えていきたいんです。それは人々が救われるように、そしてキリストの弟子となるように、さらに指導者となって世の中に出て行って影響を与えることができるように、人々に福音を伝えていくということ、私たちは掲げております。でも教会としてチームとしてそれをやっていく上では一致させる必要があるんです。この9つのコアバリューは私たちにこのメトロノームの役割をしてくれます。みんながさあ一致しようと言っても急にまとまるわけじゃないんです。それぞれ違うので、それぞれが違うリズム、違う方向性を向いていると一致することは難しいです。でも同じ方向に、そして同じリズムで私たちが進み始めるならば、本当に神様の祝福と恵みが流れ込んでくださると信じます。皆さん、コアバリューを期待してますか？私たちの心で受け取りたいと思いますし、私たちは心から主に応答したいと思います。それでは聖先生のメッセージお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
すみません、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。今日から今、すみません先生がご案内してくださったように、新しいシリーズがまた今日スタートします。有意義ない指針、今日コアバリューの1、人の価値ということについて、皆さんとお話ししていきたいと思ってます。まずですね、どこから話そうかなと思うんですけど、この価値についてちょっと皆さんに、知っていただきたいなと思うので、そのことをちょっと、ご説明したいと思うんですけど、皆さんの中で、ドライブ、好きな方どれぐらいいらっしゃいますか？休日などですね、ドライブで行くときはどのようにして皆さん過ごされますか？私もドライブが結構好きな方なんですけど、休日の、余暇としては大抵ですね、大まかに目的地を決めて、とりあえず一っ走りするっていうのが、僕の傾向です。で、行くところまで行こうっていうタイプなんですけど、けれどもこれが旅行となると、行き先のない、目的地を定めない、行き当たりばったりの旅行っていうのはうまくいかないんです、なかなか。もちろん一人で行く場合とか、時間やお金に余裕があったり、自由気ままな旅行っていうのも、良いかもしれないんですけど、家族やある程度の、人数で行く場合には、計画性とか段取りが必要になってきます。何よりも、私たちの人生を考えるときに、たった一度のこの人生、私たちそれぞれ限られているこの人生の中で行き当たりばったり人生をしてしまうのは決して賢明じゃないんです。聖書で私たちの人生の目的、そしてゴールというのは、今住谷先生も話してくださったようにはっきりそれは伝えられています。そして私たちの教会はその目的に沿って今人生の旅を共に歩んでいます。けれども、その中で大事なことがもう一つ出てくるんです。それは目的地に向かう途中で、それが正しい道なのかどうか、そして進むべき道のりを行っているのかどうか、 どのように判断したら良いのかということです。例えば普段生活で通勤や通学の目的地へ行き帰りにして、風景や目印となる建物が見えたら、今どのあたりにいて、あとどれくらいで着くのか見当がついてきます。ある時は電車内で寝過ごして一駅二駅、越したり終点まで行ったりしてですね、冷や汗をかくっていうことも、私も何度も経験済みですちなみに終点を折り返してですね、また途中で気づいたこともありました。とにかく目的地に向かって現在地点を確認して正しい道のりを進んでいるかどうかを判断する一つの目印が風景や建物です。それでは人生において進むべき道の目印となるものは何でしょうか。ちょっと考えたときに、あ、それは価値なんだと。内面の価値。価値は私たちの歩むべき道を示す重要な目印です。そして目的地に向かうための正しい方向を示してくれるんです。自分が今どの地点にいて、そしてその目印を見て、あ、どこに進んでいったらいいのか。それを示してくれるのが価値です。そしてまた価値とは心情という窓のようなものでもあります。私たちが物事を見るときに、私たちは自分が信じて大事にしている価値をフィルターとして物事を見ます。人は知覚的にできていて、見ようとするものを見てしまいます。神様は教会に大切な使命と目的を与えてくださっています。それを証明とも言いますけど、それと同時に正しい方向を示す価値も与えてくださってるんです。それはすべて聖書の御言葉に基づくものである必要があるんですが、聖書に書かれている多くの人々が、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光だと証ししています。証言しています。御言葉は私たちの目印となる価値が何であるかを示してくれるんです。そしてそれだけじゃなく、何を価値とするかっていうことは、とても人生にとって重要な選択です。で、それは私たちの人となり、強いては私たちの運命を決定づけてしまいます。聖書の御言葉に基づく価値をどのように取り入れて言い表すかは、それぞれの地域教会においてもユニークですが、私たちニューホープのこの教会も、その一つの教会からなっていて、このニューホープの教会もその聖書に基づいた価値を掲げています。その中で私たち母教会であるニューホープワーフの教会では、9つの価値がですね、挙げられているんですが、ある人が人生はチームスポーツだって言ったんですが、本当に確信をつくですね、例えですね。ニューホープではこのチームスポーツというのをカヌーの競技に例えて、そして人生というレースをチームで走るために正しい進路を設定し、同じリズムでカヌーを漕ぐのに必要なメトロノームの役割を果たすものとして、9つの価値を掲げました。この9つの価値はどれも重要です。今日はその最初の価値について話したいと思うんですが、ノートのまず最初の冒頭、コアバリュー1について読みたいと思います。コアバリュー1、私たちはキリストを信じる信じないに関係なく、すべての人が神とその国にとってかけがえのない存在だと信じています。この一番目のコアバリュー、価値は他の8つの価値の土台であり、要となる大切な価値だなっていうことを、最近私もますますそのことを気づくようになりました。聖書で9つの御霊の賜物の実、御霊の実が書かれていますよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とあり、最初に来る愛が他の8つの実のそれぞれの一側面を表しているのと同様に、この一番目のコアバリューは他の8つのコアバリューに目的と意味と方向づけを与える最も重要な価値です。つまりこの一番目のコアバリューをどのように私たちが受け止めて、そして理解するかによって、他の8つの、これから話していく、お話していくですね、解釈が全く 違うものになってきます。だからこのコアバリュー1で掲げている大切な価値についてまずはしっかりと話していきたいと思います。ノートの最初の聖句を読みたいと思います。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は私たちを愛すべき存在にするためにご自身のすべてを与えてくださいました。それは最も愛する一人子をお与えになるほどに。そのことによって御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることがないようにと。これが神様の願いであり、そして心です。愛すべき存在ということについてどのようなものであるか、次の最初のポイントについて話します。一番目のポイントですが、神はすること以上にいることを肯定しておられます。神はすること以上にまずいることを肯定しておられます。神は私たちの存在をことのほか喜んでくださってるんです。私たちは神の喜びのために存在してます。人の存在価値についてこの世の中が必要としている3つの問いがあります。1つ目は、私はなぜ存在するの。2つ目は、私は何のために存在するの、生きているの。そして3つ目は、私にはなぜこのような出来事が、理不尽な苦しみや病や死があるのかというものです。残念ながらこの社会ではこれらの問いに答える知恵や術を持ち合わせてはいないんです。けれども神様は聖書を通してこのことについてはっきりと答えてくださっています。次のノートの2つの御言葉をお読みします。創世記1章31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。マタイの次の御言葉、マタイの6章26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。創世記1章31節では、神はご自身が作られたのを見て、それは非常に良かった。と言っています。神が存在するもの、この上ない、この上なく、良いと肯定してくださいました。そのことは、この地上に存在するものは全て神から愛されているということ。神はまだ私たちが罪の中にいる時から、罪人でさえ肯定し、神は愛されているということを意味します。だから神は全ての人を救いたいと願っておられるんです。そして、マタイ6章26節では、神によって作られた鳥が種まきもせず、刈り入れもせず、そのままの存在を愛されていること。さらに、人の存在はそれよりもはるかに価値があるんだと言っています。神様が与えてくださった救いとは、神が本来意図された私たちの価値に回復され、そして戻ることでもあります。私の人生でも神様はこの存在の価値について、様々な出来事を通して教えてくださいました。特にこの三つのこと、私の、本当に出来事として大きな、そのことを知る、機会になりました。一つは私の友の死です。彼は癌で愛する家族を残し、42歳という若さで亡くなりました。まだまだやり残したことがたくさんあり、何よりも生きることを望んでいました。そのような理不尽な苦しみと痛みの中で、彼がこのニューホープ千葉のアニバーサリーの時に、明石市特別賛美した、このザ・スタンドっていう賛美を今でも忘れることができません。歌詞は、すべてのものはあなたから生まれる。永遠の時さえも、御手の中、私の過ちをあなたは知っていたのに、私の十字架を背負われた。捧げます、この命、私のすべて、あなたへ。彼は何のための人生か、あまりにも 不十分であるという様々な問いに対して、ついにそれらの問いごとを丸ごと受け入れて、そして完成させてくださる方に対して、その自分を見出し、そして自分の人生をその神様に委ね、全うしました。信仰は委ねることのできるお方がいる。それを本当に私は彼から教えられました。そして何のために生きるのか。生きる目的はすべて受け入れてくださる神にあるんだ。私たちのすべてを受け入れてくださる。神が共におられるんだ。神こそが私たちの目的なんだ。そして二つ目は、私が今から8年前に経験した自身の病です。その当時、立っていて5メートル歩くこともやっとのほどの脱力感とめまいによる原因不明の慢性疾患にかかりました。その時は様々な辛い症状に痛み苦しんで何もできない不甲斐ない自分を経験しました。けれどもそんな中で生きているのではなくて生かされている自分、何ができるできないかではなくて、この人生の目的が単に役に立つという人生を生きるためにあるっていうことでは決してない。それのみが自分の人生を完成してくれるものではないんだっていうことを知りました。天の父なる神が私をそのままで愛し、そして養い育ててくださる方であること、神を私が思い描いていた人生の目的以上の素晴らしいものを与えてくださるということを知りました。そしてさらに、子供の誕生にまつわる出来事がありました。子供は出産トラブルによって仮死状態で生まれてきました。その後奇跡的に息を吹き返してたんですけど、低体重時のためにしばらく入院したものの、無事にその後ですね、退院することができました。けれども、その後も何らかの障害が出てくる可能性が大きいということで、しばらく通院を余儀なくされました。命が助かったことに心から感謝しつつも、この先、これからどうやって育てていこうか、そして子供の将来はどうなるのかと子供を思うがゆえに、いろいろと心配と不安がよぎりました。けれども、子供を抱き上げたときに、不思議な平安と思いが与えられたんです。それは、この子には命がけで産んでくれたお母さんとそしてお父さんの子供だから、何があっても絶対に大丈夫だ、そのことを伝えようという思いでした。それは私たちを作られすべてを見てよしとし非常に良いと言ってくださった天の父なる神からもたらされる確信です。親は神様から特別な権威が与えられてるんです。そしてもう一つ、妻に似て我が子は驚くほど髪がふさふさであることを見てびっくり仰天でした。もうすでにですね、母の体内にいる時から、生まれた時からこんなにも違うのかっていうですね、本当に深く感心しました。神様がいかに一人一人と違ってユニークに精巧に作られたのかを目の当たりにしました。この存在の価値が神から与えられていることを覚えるときに、私たちは生かされていること、そして愛されていることを心から知ることになり、人生の本当の目的とゴールが何であるかをはっきりと見えてきます。けれども、私たちが実際日常生活の中で日々慌ただしさの中に置かれています。このメッセージをですね、祈り書き起こしている最中にも、隣の部屋では魔の2歳児がいて、わめき叫んでます。そしてお母さんはですね、皿をひっくり返しこぼし、散らかったご飯の片付けやおむつを変えたり、様々な要求に応えるのに、ひっちゃかめっちゃかです。しっちゃかめっちゃかです。で、私たちはみんな、期限や締め切りが近づいている、学校の課題や、レポートやら、会社のプロジェクトやら、生活のために必要な様々な、煩雑な家事やら手続きやら、そういったことに、することに追われてます。そんな中で本来の目的と方向感覚を失わないために心を私たちは定めていく必要があるんです。そして心を定めるということは何を私たちが選ぶかが重要になってきます。 2番目のポイント、愛することをだから今選択しましょう。愛することを今選択しましょう。ヘンリー・ドラモンドという人がですね、このように言っています。人生を振り返ったとき、本当に生きた瞬間があったということを思い出すだろう。それは愛の精神で物事を行った瞬間なのですと。さらにエヴァン・H・ホキンズという人はですね、すべてを可能にするのが信頼なら、すべてを容易にするのは愛であると言っています。愛することはすべての物事を容易にし、素晴らしいことに変えてくれるんです。愛することは私たちを時に傷つきやすくすることもあるかもしれません。でもそれ以上に愛さないことの方がさらに深く傷つき、苦痛で卑屈になり心が壊れていきます。私たちは決して騙されてはいけません。ですから私たちが置かれているどんな事実や直面している状況よりも、今私たちは愛することを選ぶということはとても重要です。そして愛することは今直ちにやる必要のある緊急性のあるものです。なぜなら私たちみんな明日何が起こるか誰もわからないからです。たとえ明日の計画を分かっていたとしても、実際何がどうなるかわからないです。それでは最後に、どのように愛したらよいのか、そのことを話したいと思います。まずノートの2つの聖句を読みます。イザ43章4節、あなたの命を買い戻すため他の者の命と交換した。私にとってあなたは高価で尊いからだ。私はあなたを愛している。マタイの20章28節、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのだと同じようにしなさい。イエス様は私たちを愛すべき存在とするためにご自身をお与えになり、ご自身の命までもお捨てになりました。それは私たちを苦しめる罪と死から私たちを自由にし、私たちに永遠の喜びをもたらすためです。すべては私たちの喜びのためです。本当の喜びは相手に喜びを与えることを通してもたらされる喜びです。それは喜びを与えることから得られる喜びです。そしてその喜びを与えるために仕えること、与えることをイエス様は選ばれました。そのことによって私たちを高価で尊いもの、価値あるものであるということを表してくださったんです。仕えること、与えることは愛に基づいてまさになされるもので、そしてそのことによって誰かの私たちは価値を高めていくことができます。仕えること、与えることによって他の人の価値を高めていくんです。ここで他の人の価値を高めるために実践すべきことについて最後に考えていきたいと思います。日頃自分の身の回りにいる友達や家族や職場の同僚や上司、または教会や属するコミュニティなどで今一緒になる人の名前を挙げてみてください。そして一人一人について祈って思い巡らして、その人にとって何が一番大切であろうか、何を必要としているんだろうか書き出してみましょう。さらにその人たちのと自分のつながり、関係の強さを10段階で表したときに、今どの段階にいるんだろうか、1が最も低く10が高いとするときに、何が大切にしているものなのか、また必要がわからなかったり評価が5以下であったら私たちは要注意です。そしてその人との時間を増やして理解する工夫と努力が必要です。そしてそのことを知ったら、自分に与えられている時間、お金、才能、スキル、経験に基づいた知恵やアドバイスを通して、その人の価値をどのように高めることができるのか、祈り求め、そして必要なものを見出し、使い与えていきたいと思います。時に身の回りの人とは自分を苛立たせる、職場の上司や言うことを聞かない子供や、あるいは妻や夫であるかもしれません。あるいは絶えずクレームや 要求をしてくれる来る人かもしれないんです。でもキング牧師はこう言ってます。誰かのためになるのに学位はいらないと。誰かのためになるのに仕事実業を揃える必要もない。ただ思いやりに溢れた心さえあればよい。愛によって生まれた魂さえあればよいと。私たちは時に自分の能力や才能やスキルや知識やお金が愛することをしない言い訳になってしまうかもしれません。願わくば私たちが身の回りの人間関係の中で、まず私たちが人々の大切にしているものや必要を見出し、そしてそれに仕え、私たちが誰かの価値を高めていくことができますように、心から祈っていきたいと思います。最後に、お祈りの時を、持たせていただきます。愛する恵み深い天の神様、今日はこのコアバリューの大切な位置について本当にあなたが教えてくださったことを主はありがとうございます。私たちが本当にこの社会で問われていて、この社会の中で見出せない本当の私たちの存在の理由、本当の私たちの存在のこの価値について、あなたが私たちに与えてくださったことを主よありがとうございます。あなたは私たちが本当にあなたが私たちを作ってくださったことによって、私たちが喜ぶことを、あなたはそのことを喜んでくださっています。私たちの存在すべてを本当に喜び、そして受け入れてくださる方です。神様、そのような神は他にいません。そして私たちの価値を本当にあなたは誰よりも大きな代償をもって示してくださいました。愛する一人子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださいました。どうか主よ、あなたが与えてくださるその価値の中にしっかりととどまることができますように。そして神様、あなたの愛を受け、あなたの恵みを受け、誰かの必要に私たちが見出し、誰かが本当に一番大切にしていることに私たちの持っているものを与え、そして使え、そして誰かの価値をあなたのように高めていくことができるように、どうぞ用いてくださいますように。これからどうぞあなたがさらにこのシリーズを導いてくださいますように、すべてを成してくださる主に期待しつつ、愛する尊きイエス・キリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。ありがとうございます。今週もですね、皆様にとってこの一週間、あなたは高価で尊い、私はあなたのことを愛しておられる、愛しているというその神の愛を本当に受けて、本当に素晴らしい一週間を本当に過ごすことができますように心からお祈りしてます。 God bless you.